私たちのつながる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。アドベントを迎えまして、新しい年が教会にもやってきました。またこの新しい年に向けて教会もいろいろな準備をしていまして、今年はクリスマスの礼拝をブラウンチャペルでやるという、そのことに集中してこれからも歩んでいきたいと思います。また年が変わって1月になりますと、多分ここに新しい十字架が設置されることになります。この聖宅とかすべて作ってくださった高浜君、まあ、さんが、共に今作ってるんですが、先週行ってきまして、その木を見せていただきました。多分ヒノキと言ったと思いますけど、角材が、大きい角材がもうそこに用意されていまして、まあ、これから作ると。で、その角材が、こんな木がよくありましたねって話をしたんですが、材木屋さんはそういう木を、大きい木を角材にしていつも10本ぐらい取ってある、それでずっと乾かしてるんだという話を聞いて、で彼はその材木屋さんに、でもこれは何のために使うのかって聞いたら、京都に送ってこれは仏像になりますって。ですから仏像になる木が実は今度十字架になりますので、すごく不思議なご縁だなと思いながらですね、見ておりました。で、その時にですね、お釈迦さんのですね、お話をちょっと思い出したんですね。でお釈迦さんっていうのは本当にいろいろな、まあ悟りをですね、教えてくださる、真理を教えてくださっていると思いますけども、お釈迦さんの中で人間は大体5種類に分けられるっていうふうにある本に書いてあって、お釈迦さんがこうそう言ったっていうんですね。でその5種類は何かっていうと、人間は一つはいなくてはいけない人ですね。で2つ目はいた方がいい人で、3番目はいてもいなくてもいい人、4番目はいない方がいい人、で5番目は死んだ方がいい人っていう、お釈迦さんっていうのはこの5種類に人間は大体分けられるって言って教えた。まあいなくてはいけない人、まあそうだと思いますね。いた方がいい人っていうのが非常に多いかなっていうふうに思ったりします。でまあそれを読みながら、何とも言えないもう過酷な分け方だなというふうに思うんですね。でもこれはですね、お釈迦様はですね、あくまでも自分がどうあるかを振り返るために教えられたんですね。でこのことを読むと、どうしても人間はですね、人はどうかって考えてしまうんですよね。あの人は私にとっていなくてはいけないか、いてもいなくてもいいか。でもそういうふうに考えると、やっぱりこれはお釈迦さんが言ったことと違うことになります。これは私は相手にとってどういう人間かっていうことを知りなさいという、そういう教えだったというふうに思うんです。この御所に自分はどれに当てはまるだろう、そうやって自分の身を正していきなさいという、そういうことでしょう。そう思うと、本当に目の前にいる悩み苦しんでいる人にとってみて、私はどういう存在なのか、いなくてはいけない人なのか、いない方がいい人なのか、そういうふうに思うときに、やっぱり私たち自分自身を見つめ反省するのでしょう。そう思うと、イエス様にとってじゃあ私たちはどんな存在かということを考えてみました。もしイエス様が私たちのことを見て、自分にとって自分イエス様はどうだろう、多分イエス様にとっては私たちは1しかもうない、いなくてはいけない人、イエス様にとって私たちはいなくてはいけない人、なぜなら私たちはのために十字架にかかって私たちの存在を確かなものにしてくださった、自分の命を差し出してまで私たちの命を守ってくださっている、だとするならば、イエス様にとって私たちはいなくてはいけない人、必要としている人、そういうふうに思えるのです。自分の存在の意味を確かめたくなる時があります。 それは自分が本当に必要とされているかどうか、それを確かめたくなるからです。自分自身を本当に必要としているかどうか、また人が自分を必要としているか、人間は愛され必要とされて生きていく、そういうものです。そして本当は神様に必要とされているから私たちは生きていく、そのことが私たちに今日は教えられているというふうに思います。今日の聖書でイエス様は主がおいでよなのですという言葉をくださっています。エルサレムの入場という大切な時にイエス様が必要とされたのは、私たちにとってなぜと思われる転ばだったというのです。私たちはどうして転ばなんだろう、そういうふうに思います。でもイエス様にとってはこの転ばはどうしても必要だった。なぜならそこにはゼカリア書の予言があるからです。ゼカリア書には勝利の王がロバによってやってくる、転ばに乗ってやってくる、そう書いてあります。まさにこのことの予言の成就があるから、イエス様はこの転ばがどうしても必要だった、その大切な予言の成就に従ってロバを必要とされた、そういうふうに聖書は書いてあります。さてこの箇所を読むにあたって私はいつも感動することがあります。それは何かというと、イエス様によって弟子たちがこう言いなさいと送り出されたということです。多分これは弟子たちにとって忘れがたい驚くべき経験になったというふうに思います。なぜかというと、イエス様の言葉に従ってそれを口で伝えたらそうなったという経験がここであるからです。イエス様の御言葉はきっとそうなる、それをイエス様は最後にこの弟子たちにお教えになったんじゃないかなというふうに思います。よく読んでみるととんでもない話です。イエス様は弟子たちに、さあ出て行ってそこにロバがつないであると、その人に主がご利用なのですと言ったら渡してくれる、誰がこれを信じるだろうと思うのです。自分のロバでもないし、また何に使われるかわからない、返してもらえるかどうかわからない、そんなロバをイエスという一人の男が貸せというで貸してくれるはずがない。でもイエス様は弟子たちを送り出す、で弟子たちはその言葉に従って、そしてそう伝えるとイエス様の言葉通りになる。これはものすごく弟子たちにとっては本当に大きな衝撃的な、実は出来事だったというふうに思います。このエルサレム入場というのは、実はイエス様のこの世での最後の1週間です。実はこの最後の1週間にイエス様は3度同じことをされています。一度はこのロバの時、そして2回目は杉越の場所を用意する時です。出て行ったら人と出会う、そしてその人に聞けっていうのです。どこに杉越の用意をしてありますか。これもまたイエス様、そんなことができるでしょうかと思えば何もないことです。しかし弟子たちはその言葉に従ってそう伝えるとそうなった。三つ目は復活です。十字架につけられて殺される、しかし三日目に復活する、その言葉を信じて、そして3日余った弟子たちはイエス様と出会うことができた。3というのは実は聖書の中では完全数ですから、イエス様が自分の御言葉は必ず成就するのだ、神の言葉は無意味な言葉ではないのだ、必ずそこに意味があり、そして必ず人のために働く言葉になるのだ、そのことを弟子たちの口を通して伝えなさい、それを教えられたのでしょう。イエス様にとっては弟子たちの最後の訓練だったかもしれません。エルサレム入場から1週間で十字架の出来事があるとすれば、最後に弟子たちに言いたかったことは何かというと、神の御言葉は必ず成就するのだ、その一点です。御子がこの世に生まれる、その御言葉は必ず成就する、それがクリスマスの出来事です。そしてその御言葉を伝えるために何が必要だったか というと、弟子あなたたちが必要だったのだ、そういうことを今日私たちにおっしゃっているのでしょう。イエス様がこの世にやってきてくださる、その時に必要なのは何か、それは私たち自身です。イエス様がこの世にお生まれになったその恵みとその祝福を伝える、そのために私たちを今イエス様が必要とされている、そのことを私たちは今日覚えて、そしてこの時を過ごしてまいりたいというふうに思います。今日は皆さんの中に大江教会クリスマスプロジェクトという紙を入れさせてもらいました。今年のクリスマスはどうなるんだというですね、ぜひ皆さんが必要だということを今日はこの説教台から訴えようと思っております。でクリスマス礼拝今年はどうなるかというと、まあ、テーマは羊と天使のクリスマスなんですけど、クリスマス礼拝に千人を招こうっていうのが今年の大きなテーマです。これは私たち自身が宣教する、伝道する、そのことを今年は皆さんでやっていきたいと思います。大江教会に集まるすべてのものがホストになるクリスマス礼拝、これは招く側になる、御言葉を伝える側になる、すべてのものがそこに集中してブライアンチャペルの中で千人の礼拝をしよう、それが私たちの目標であります。この目標を達成するためには役員会だけがやることではありません。皆さんがホストですから、皆さんが考えてどこかに関わってくださって、そしてこの礼拝を成り立たせていこうというふうに思います。まあ、私たちは九州学院のブラウンチャペルから生まれた教会として、ここで礼拝をするという、そのことは私たちの一つの夢でもあります。そしてそのことが今年のクリスマスにできるということを神様は祝福としてくださっているというふうに思います。今こそ私たちは御言葉を伝え道具となるために、この礼拝をみんなで盛り上げていきたいなというふうに思っています。私たち一人一人を主は必要としていてくださっている、そのことは確実なことです。神様は私たち一人一人を今必要とされている。それは私たちに何かできるとか、私たちが信仰深いからではなく、神様が必要とされる、それだけで私たちは十分なのです。たとえ転ばであっても、神様が必要とされるから、その存在が大切だった。この御言葉を伝えるために私たちはその存在を必要とされている、そのことを今年のクリスマスは大いに皆さんの信仰の証として共に礼拝を守っていきたいというふうに思います。私たちも神様に必要されている存在として、主イエスキリストに与えた使命のために生きていく、その使命の第一歩にこのブラウンチャペルでのクリスマス礼拝を行っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年も教会の暦は新しくなりました。そして私たちは今悔い改めと懺悔を持ってこの礼拝を始めました。今年私たちはブラウンチャペルでクリスマスの礼拝を行う、それを決定し、そして祈り求めております。どうか主よ、あなたが共にいて、この千人礼拝の計画が成就できますように、そのためにあなたから必要とされている私たち一人一人をどうか祝福し、守り導いてください。この4週間にあたり、どうか主を待ち望む心を私たち一人一人の中に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。聖歌隊が今こそ来ませを賛美していただきます。